ばんは、ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。はい。今回はちょっとスマホ&ブルートゥースヘッドホン&スマホで録音という新しい形式でお送りさせていただくんですけど、なんか、割と話している部分は、音声クリアになっていると思います。はい。今回のゲストはこの方で、よろしくお願いします。
あ、どうも、キメでございます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、キメさんをお呼びしてですね、今回何の話を していこうかと思うんですけれども、ですね、あんまり興味がなかったんで、どうかなって言ってたんですけど、キメさんの猛プッシュを、いただいて見に行った、某映画が面白かったんで、それに関してですね、ちょっとガッツリ行きたいと思いました。
はい。
今回はですね、ガンダムシードフリードム、こちらの映画についてですね。はい。ですね。ぶっちゃけ言うとガンダムシードっていう作品はですね、アニメは、飛ばしでなんとなく見てたぐらいで、あとストーリーをしっかり見たのはスーパーロボット対戦アルファでした。はい。
まあ、そういう人は多いと思いますね。
で、その続編のシードディスティンには結構好きでですね、見てたんですけど、もう最終回があの、あまりにもあれでですね、辛くなって、これちょっとどうよっていう形で、世間一般でもですね、微妙という評価を、受けて、一番も微妙だなっていう感じで、非常に顔を曇らせた映画がなんとですね、今年20年ぶりに劇場版で続編ができるという大変な事態になってしまいましたんで。
すごいですよ。だって、ゼータガンダム85年に放映して、で、20年後にできたのが新役のゼータガンダムだったんですよ。2005年に放送されて。そしたら、ね、ガンダムシードって放送から20年経って映画だっていうから、いや、ゼータと同じ時間経ってるじゃんって。もうショックですよね。もう、こんなおじさんが、もう老人になるかっていうぐらいの年数が経ってしまったのかと。
いやー、確かにね、あれは一応いろんな、G ガンダムとかウィングガンダムとかいろいろ落ち着いた後のガンダムですもんね、確か。
一応ガンダムシードは21世紀のファーストガンダムを標榜して作られたガンダムなので、だから、ターン A とかも終わってさらに数年経ってからなんですよね。
そうか、そうなんですよね。ターン A で一応、総括はしまして、あれでした
けど、ね。まあそうですね。まあ総括になってればっていう感じですけれども。
まあ結構むちゃくちゃなガンダムはもう作っていいんだよという雰囲気は G ガンダムでこう、醸し出してくれたんで。
いやー、僕の中ではまあ、G ガンダム、そうですね。G ガンダムがあったからこそのっていうところもありますからね。そこまで突き抜けていいんだっていう。
いや、あそこまでまあ宇宙世紀しかなかったですかね。もう原理主義というか。
そうですね。結局 V ガンダムでなんかみんな動物な感じになっちゃって。で、その前のフォーミュラー91もあんまり映画としてはヒットしなかった。5億円ぐらいでしたかね。売り上げ確か。興行収入で。
いやー、あれは、あの頃は結構辛かったっていうか、ガンダムゲーム出ると一応最新作が出るけど、ずっと F91 が出るんですけど、シラモビルスーツが出てきて、ちょっと辛いっていう。
そうですね。やっぱり、あんまり周りでも見たことのある人はいなかったですし、あと、まあ、造形的にも名前的にもはみんな好まないっていう。F1 流行ってるからフォーミュラーで91年だから91ってついたらそれはみんな敬遠しますよね。
確かにね。
話としてはすごく面白いんですけれども。とっつきやすさみたいなのがちょっとやっぱり重要ですよね、ガンダム。水星の魔女見てて、もう本当に思いました。
まあ、キャッチーな話で。まあ、ちょっと脱線し気味なんですけど、まあ、ちょっとまあ、前評判というか、印象あまり良くないガンダムシードなんですけど、えらい面白いということで。うちの中では、本当ですね、まあ、いきなりキャラクターの話から言っていくんですけど、ガンダムシードで好きなキャラクターって、ぶっちゃけキメンさん誰ですか？
ガンダムシードで好きなキャラクター？
ええ。
いや、いないですね。
ですよね。
正直、このキャラ好きですとか、このキャラ推してますっていう人は、あんまりいないですね、残念ながら。
うちもね、キラーヤマトくんがいけすかなくて、全然好きじゃなくて、あいつなぁと思って出すか、つって。なんてアムロと差別化できんのかつって、こう、スパルバルバやってた時に、んーという感じでしか使ってなかった、あれなんですよね。
そうですね、
うん。ミーティアつけたら全体攻撃できるし、なんかミーティアを外せば、アスランとの連携攻撃で短期の突破力もあるっていうけど、なんかこいついけすかねえんだよな、って。あんまりちょっと。
そうですね、
まあ、みんなが弱いから、みたいなこと平気で言うからな、あいつ。うん。で、実際強いって言うから、まあちょっと困りものみたいな話がガンダムシードだったんで、ちょっといか、いけす感はな、っていう感じで見てて、あとは、ラクスさんはね、むちゃむちゃ理想主義者だから。
まあ、そうですね。
なんか、往年の木戸沙織のように、この、綺麗事しか言わんような。
木戸沙織。まあ、どうなんですね。カリスマ性があるのかって言われると、なんとも、どうなのかなっていう感じがしますけれどもね。
いや、カリスマ性あるかっていうか、みんなが従ってるから強いみたいな感じですよね、人。
まあ、そんな感じですね。確かに、そうですね。本人は戦闘力、ほぼ皆無ですからね。確かに木戸沙織っぽいですね。周りが強いっていう。
そうです。周りが強いという。あとは、なんだろうな、まあ、真剣にラクスを殺すみたいな人は、あんまりいないですよね。あんまり、そういや、考えてみれば。
まあ一応。
利用しようとする人は、
うん。ディスティニーの時に一応議長が、ラクスの暗殺を試みましたけれども。う
ん、ああ、そっかそっかそっか。
うん、それで、まあ失敗して、結局、ミアじゃなくて、ラックス本物が出てきちゃって、ああ、議長どうしようみたいな感じにはなっちゃっていくのが終盤の展開でしたね。
偽ラックスさんとか出ました。
偽ラックスさんとか出てくるから、うん、まあ、本当いかにも、いかにものアニメだなと思いながら見てましたよね、当時ね。
いやでも、まあ、なかなか珍しいですよね。偽物は単 A で一回やってるけど、うん、そうだね。偽物出すか、あそこは単 A とあれか、被ってくるんだと思って。うん。まあ、ラクスさんあれだし、まあ、カガリさんも、ちょっとなんですよね。あんまり。
まあ、世間的にはこのね、アスカガ、アスランカガリを押す、ね、カプチューは多いと聞いておりますけれども、僕はカガリはあんまり得意ではない。
そうだね。主要メンバーで誰か選べて拷問されたら、死ぬ間際にアスランって吐くぐらいですかね、僕は。
ひどいな、それは。
誰を押すんだ、嫌だでも、そんな僕でもですね、やっぱり押したいっていうのは、ね、やっぱりあれですね、新アスカ君ですね。もう、あれ、あれですね、シードディスティーのガンダムシードの続編のシードディスニーっていうね、テレビシリーズの方の入り方がすごく良くて、うん、中盤ぐらいで戦ってる時にですね、逃げ惑う民衆の中の一人が、シン・アスカ君で、
そうですね。
で、その時に、まあ、フリーダムの戦闘で、まあ、家族が殺されるっていうか、妹がバラバラになって手首とか振ってくるとか、恐ろしい描写で殺されちゃって。
そうなんですね。
そうそうそうそう。うわーってそりゃそうなるよと思って。で、彼ずっと妹の片身のさ、携帯電話のさ、留守電を聞いてさ。
ずっと聞いてるんですよね。1年間の作品中ずっと聞いてますからね。
あれはね、もうなんか報われてほしいの一言で、でもどうすんだこれおいっていう感じの流れでしたからね。新アスカ君はですね、その後、まあ、かいつまんで言うとですね、途中で、ね、また別の女の子と知り合って、いい感じになったけど、そこは、悪の地球連邦軍の、恐ろしい怪、強化に、改造された強化人間だったっていうことが、分かって。
まあ、分かってですね。
で、それで、なんやかんやするんですけど、なんやかんや、恐ろしいガンダムに育てられて。
そうそうそう。
で、それがもう、超絶大暴れして、なんやかんやキラが来て、なんやかんやキラが殺しちゃうという恐ろしい展開になって。
そう。あれは止めざるを得ないですからね、どうやっても。
うん。ほっとくと、国一つ滅ぼすレベルで大暴れ、
ね。レベルで大暴れしましたからね。
どうしようもないんで、っていう形で。お前の二つはどこに行ったんだと思いましたけど、あのシーン。
いやー、それでもね、あの後ね、シン・アスカが、キラ・ヤマトを、もう撃墜させるじゃないですか。もう、やりに行くレベルで撃墜してたじゃないですか、あれ。
いやー、あれは本当ね、もうすべてのなんか相手のキャラクターの全部目、全メタを取っていくっていう。
いやー、そりゃあね、うん。あれをやって、もう、堂々凱旋っていう感じで、アスランはもう、怒って、シンの胸ぐら掴むわけですよ。だけど、シンは、だから何なんすかみたいな感じの、すごい、アスランを見下した表情をするんですよね。
そう。
あれがね、
悪い
やつだなと思って、あのあたりからですかね、なんか、シン・アスカが急によく思えてきたのは。
いやー、だってその後、あれでしょ、あれ、ルナ・マリアさんの妹とアスランが逃げるじゃないですか。それも、
ね、
撃墜しました
からね。撃墜しましたからね。メイリンとアスランの乗ったグフが、ね、会場で落とされて。うん、それは、ルナ・マリアもよく付き合えるなと思いますよね。妹撃墜してる男と。大丈夫かって思いますけれども、倫理観。
そう。いろいろギスギスしながら行くんですけど、どうなるかっていうと、もう、あれですね。悲しいことに結局、ガダムシードはキラがコクピット刺されて、格闘祭の機械のコクピットを刺されて爆散してなぜ生きていられるんだろうっていう。
まあ、なんか、不思議なことが起こったんでしょうね、と、おそらく。
なんか漫画でなんか外伝のアステレの主人公が助けたみたいな描写があるけど、いや、あの状況からどうやって逃げ延びたんだみたいな。
アストレイが何ができるんだろう、あの状況からとは思いますよね。
いや、あれわかんなくてね。なんか覚えてるかどうかわかんないんですけど、スパロボインパクトの京介くんが生きてた理由で、宇宙空間で事故って、エクセレンさんはガチ死んだはずだけど、なんかあれで、なんか敵のね、アインストとかに助けられて、うんぬんっていうストーリーだったけど、じゃあ、京介なんで生き残ったんだったら、ガチ奇跡っていう話があったけど。本物の奇跡か。
ガチ奇跡か。じゃあ、しょうがないね。
っていう、あれをちょっとね、思い出したんですけど、なんかそういう理由で、あいつらがこう、蘇ってきて、あれですよ、もう本当に、うおーっつって、ピグドロンさんを操る円盤みたいな形で、うおー、キラヤマトとアスランザラが蘇ってきたぞ、つか言って。で、終盤その二人に主役を取られて、パワーアップした機体に乗られて、テーマ曲が鳴って、二人が撃滅されるという、シアスカさんとか、ボコボコにされるという悲しいラストだった。
当時見ててやっぱりシードもディスティニーもですけど、一年間50はあったら、もうちょっと着地点しっかり決めとこうよって思いながら見てましたね、正直なところ。もう、なんかもう終わり方っていうか、終わらせ方がもうなんか、半端というか、なんか50はやってんのに打ち切りみたいな終わり方なんですよね。ラスボスは倒してはいるけれどもっていう。
いや、なんかシードこれで1年頑張って、うおー、いい作品を作ったって言うけど、人気出たからもう1年やってねって、急に言われたみたいなことを書いて
らしいですね、なんかね。
っていう話になったって。
ただ、あれなんですね、本当申し訳ないけど、2002年ぐらいでしたかね、シードの最初のやつ始まったのが。その、当時は、やっぱりその、僕の周りはやっぱり、その、ね、初代ガンダム世代とか、ゼータガンダム世代が多かったんで、やっぱ、シードへの苦手意識っていうのがむちゃくちゃ強かったんですよね。 逆にだから僕の周りでシード面白い最高大好きとか言ってる人って本当に本当に一人も出会ったことないんで、だからシード人気なんですよとか雑誌で取り上げられたりとかしても、どこでってしか思わなかったんですよ。それくらい、本当にそれくらい僕の周りは全く盛り上がってなかったんですよ。もう本当ね、酒の魚として、なんか飲みながら手叩いて笑うみたいな感じで楽しんでまいりましたけど、作品としては正直楽しめてはいなかったっていうのが、今現在、昔を思い出す時の本音ですね。
いやー、まあ、あれだよね。当時のガンダムと同じくらいで、やっぱり小学生のコンテンツとして、なんだろうね、その当時戦隊仮面ライダーガンダムみたいな部分で、その時にガンダムは僕たちの、これが僕たちのガンダムだ、あれが僕たちのガンダムだみたいな感じで見てた小学生たちに、
ね。まあ、そうでしょうね。結局、ウルトラマン80も放送当時は顔がかっこ悪いとか、むちゃくちゃ言われてたみたいですからね。
いやー、でもあれは僕たちの
あれはもう僕たちのウルトラマンですから。
ええー。そしてこの理論でいくと、俺たちの仮面ライダーはスカイかスーパーワン
になります。スカイかスーパーワンになりますね。
帰るなよと、矛先は、矛先は返す。
だ1990年代に生まれた、ね、21世紀になると同時に、小学校、高学年、中学校ぐらいのところは。
ええー。
まあ、俺たちのガンダムはシードだって。
で、シードをバカにする邪悪な勢力としたら、もう、ガンとこして戦うっていう。
戦う
っ
ていう
ね。宇宙世紀なんだそれやつって。
この老害どもが、と言ってこうね。
うん、
もう種が割れて、うん、こっちに襲いかかってくるわけですね。
うん、そうですね。もう、ボコボコにされるんで、まあ、僕はクモの巣とか使って頑張ってきますよ。
かかるかな。
ジョーナスはスカゲーだ。
まあ、いいや、とりあえず。とりあえず、フリーダムの話なんですけどね。
ああ、スナイトね。いや、どれだけ僕らが、シートに期待してないかということを。
そこなんですね。
この15分をかけて。
違うんです。これ、本当ね、これ聞いてる方、ここまで聞いてる方多分いないと思うんですけど、もう、今の時点で、もう、ここまで聞いてる方いないと思うんですけど、もしも聞いてる方がいたとしたら、ちょっとこれだけは言わせてもらいたいんですけど、僕、ほんと、ガンダムシードフリーダムっていう劇場版が発表された時に、まず最初に思ったのは、ハサウェイいつやるんだよっていうことしか思わなかった。もうシードフリーダムが1月来ちゃったら、ハサウェイ25年の1月まで最短でかかるじゃないかと思って。今3年ぐらい待ってるのに、また1年半とか待つのって思って。それが最初の本音。それでいて、はっきり言わせてもらいますけど、ガンダムシードの劇場版で別に見たくなかったんです。見たいとも思わなかったんです。だって、興味ないから、はっきり言っちゃうと。でもね。
いや、うちもそうだってね。うん、
でも、これだけは最初に言っときたいんだけど、ガンダムシードの劇場版別に見たいと思わなかったんだけども、ガンダムシードフリーダム、もう公開2日目に僕見に行ったんですよ。あまりにも評判が良くて。金曜日に公開して、あんまりでも金曜日の夜のみんなの盛り上がりがものすごくて、で、土曜日すぐ見に行ったんですよね。翌日。見に行く予定なかったんです。急遽チケット取って。で、見に行って思いました。僕、ガンダムシードの劇場版って全く興味なかったし、見る気もなかったんですけど、僕らが見たいガンダムシードの劇場版はこれだって思いましたね。
もう、その
始まりからね、始まりから終わるまで、もう、完璧なガンダムシードだったんですよ。
確かに見せてくれたね。本当にあれですね。僕はなんだろうね。新大活躍とか思ってね。ぐらいしか期待してなかったんだけど、ですね。もうネタバレになりますけど、これからちょっと劇場版ネタバレが入ってきますので。
そうですね。激しくネタバレだと思うんですけど。
もうネタバレ上等でいきたいと思うんですけれども、はい。もうね、見たいものを全部見せてくれたっていうところは、すごいですね。
その点は100点ですね。150点ぐらい上げてもいいです、本当に。
でも一つこと言えば、ラクスさん別に赤井座くん乗って、コンサートはやりません。
ミーアだから。あれ、ラクスじゃないから。
ラクスじゃないけどね。 そういうことはやりません。
やりませんね。
やりません
ね。まあ、見たかったっちゃ見たかったですけれども。
うん。いや、見たい人いるのかね。わからんけど。
わからんけれども。
いやいやいや、じゃあここからはもうちゃんとですね、シードフリーダムの話になっていくんですけど、ですね、まあ言われて見に行ったもののですね、最初から半分ぐらいまでずーっとストレスが溜まる展開でしたからね、あれ。びっくりするぐらい。
でもね、冒頭の戦闘シーンは結構ね、あ、ガンダムシード始まったっていう感じがして、僕は結構好きだったんですよね。もう宇宙から友軍が来て、もう活躍して去ってくっていう、ああ、ガンダムシードだなと思いましたね、本当にあれは。
なんですね、なんちゅうか、フリーダムでブイブイ言わせてた頃のキラーさんみたいな。
そうそうそうそう。フリーダムで天空からやってきた時のシード時代のキラーもそうですし、で、ディスニーの時は、カガリー、ルージュ貸してっつってこう、ガンダムルージュに乗って、ボーンと宇宙空間に飛び出てって、で、あなたの新しい翼ですって、ストライクフリーダム、ラクスから受け取って、宇宙空間で超無双ですよ。地上で戦ってた5分後に宇宙に上がって超無双ですからね。あれはね、ガンダムシードだって思いましたよね。だから今回の冒頭もそんな感じですよ。もう地上で戦闘が始まった。宇宙から降下した。なんかすごいのが現れた。ライジングフリーダムガンダムです。イモータルジャスティスです。ゲルググです。ギャンです。よくわからない。もう、後ろ2機がい
いんです
。後ろ2機がもうよくわからない。もうすでにその時点で、冒頭から。これぞガンダムシードと思って、もう、僕は冒頭から引き込まれるように見てしまいましたね、本当に。これ、一発でも僕の心はもうガンダムシードの虜になってしまいましたもん。
いや、ガンダムシードの時は我慢したけど、ディスティニーの時は我慢しなかったよね、モビルスーツのチョイス。
あれ、いろいろな説ありますけど、結局そのザクとかグフみたいなモビルスーツ出ないのって言われたから、うん、ザクとかグフみたいなモビルスーツそのまま出したっていう。グフイグナイテッドとかさ、なんかそんな名前で出してたんですよね、あれ。
いやー、でも、トーラスとかドートレスとか、他の派生戦争してるやつでも、ちゃんと量産機、なんとか頑張ってデザインしてたのに、ねえ、そのまま出すんだと思って。
最後3話ぐらいになって突然ドムトルーパーとかも出てきますね。もうわけわからないですよね、本当に。どういう世界観のモビルスーツ設計やってんだ、この国はと。この世界は。
そしてドムの人もちゃんと3人でチーム組んでくるという、徹底ぶりでしたからね。
徹底してましたよね。いや、これ。
そした、
なんだろうって
思いました。人たちは果たして出れるのかと思って、あれ無理だろうと思ったけど、出てきてましたからびっくりしましたけど
ね。出てきましたね、3人組の皆さんも。
うん。いやー、やっぱドムトルーパーだから次はドムトルーパートローペンとか乗るのかなとか。ドライ戦なんとかみたいなの乗るのかなと思ったらなんかゲルググ乗ってましたけど。
ゲルググ乗ってましたね。
ゲルググかと思って。特にゲルググ感のないゲルググでしたからね。なぎなた一つも抜かないという。
顔の形も、あれはなんかあんまりゲルググっぽくないですよ。どっちかというのはなんかザク発展系というかザク3というかなんかそんな感じのイメージでしたけど。
なんか、わーと思って。まあ、ギャンは面白かったんで、許すって思って。
うん、なんで接近戦の機体で降りてきちゃったんだ、お前って思いますね。
ギャンとイモータルジャスティスってどっちが援護だって言って難しい問題だなと思って。
問題ですね。格ゲーで言うとどっちも飛び道具ないみたいなもんですからね、だからね。
うん。どっちが援護だ、と思いましたけど、別に、イモータルジャスティスは変形して砲台になる機能とかもないわけですからね。
そうですね。近づいて爆散ぐらいならできるかもしれませんけど。
爆散もね。それもただの近接だから、みたいな。
それも近接ですしね。
うん。どうすんだこれみたいな感じで。まあ、チーム編成でしたからね。なかなか微妙な感じでしたけど、まあ、微妙なチームでしたね。キラさんとシンさんと、ルナマリアさんと、ギャンお姉さんの。
そうですね。
あれ、
キャラのアグレスさん。
アグレスさん。
新キャラですよ。
新キャラですよね。はい、いたっけこんな人って。
一応まあ、真と同期みたいな、そういう裏設定はあるみたいですけども。
ああ、しかも成績は全然向こうの方が上という。
そうです
ね。話でしたからね。
ねえ。
だから私、ジャスティスくださいよって言ってましたからね。
いやいやいやって思いますけどね。
いやいやいやいやいやいや、なかなかあの、いやー、これ、ジャスティス、なぜジャスティス乗ってんのかも謎でしたけどね。
まあ、余ってたんでしょうね。なんかスパロボリレオン的になんか。優秀なパイロットいるのに乗せるモビルスーツないのはもったいないね。とりあえずジャスティス乗せとこうみたいな、こう、スパロボのパイロット補正みたいな、そういうので乗せちゃったんでしょうね、きっとね。
あの世界結構、OS が結構、なんか、割とバラバラみたいな感じがあるから。
そうですね。
結構あれなんでね、UI が結構めんどくさいんじゃないかなっていう感じがしましたね。
その可能性ありますね。
いやー、だからまあ、あれですね、ジャスティスに乗ってるシン君は、そこまで強くないっていう感じで。
まあ、機種の合う合わないっていうのもなんかありそうですしね、なんか Mac 派と Windows 派みたいなところありそうですよね。
ああ、そうきたらやっぱそうだよな、みたいな話になっちゃいますからね。
だって、そもそもだってストライクガンダム動かしたのってキラーが OS 書き換えたからでしょ。
ああ。
第1話の冒頭で確か。
確かにそうなんですけどね、あれは。まあ、あと、こんなもんじゃまともに動かせねえよとか言って OS 書き換えるっていう。
そうそう。
めちゃくちゃな。戦いながら OS を書き換えるってめちゃくちゃなことをしてましたからね。
で、その OS は確かアストレイとかの方に移植されてなんか使えるようにしたから動くとかなんとかそんな話だったような気がするんですけど、だからその辺のキラの作った OS 以外の OS が当然、なんか企業の作った OS っていうのも当然あるはずなんで、その辺でやっぱりこう OS が微妙に違うっていうのはあるでしょうね、きっとね。
いやー、どんどんカスタマイズしていくあのマクロと一緒で恐ろしいことにしかならない未来しか見えないんだけど。
そうですね。なんか Windows と Mac ってあるところに突然 Ubuntu が来てしまったみたいな感じのあるかもしれませんし。
そうです。ありますね。いやー、でもそんな中でですね、やっぱりまあ、そんな感じで、初戦はうまくいくんですけど、なんかもう、だいぶあれですね、なんか、もう第四勢力ぐらいになるのかな。説明がパッと難しいんですけども、まあ、新しい勢力が出てくるんですね、ファウンデーション。
ファウンデーションっていう、あれは一応王国になるらしいですね、なんかね。地球連合軍から独立した一応王国という扱いらしいですけれども。うん、
まあ地球連合っていうのもまあ大概の組織なんですけどね、許可人間作ったりして。
うん、あとは敵味方もろとも焼き打ちしようとしたりとかですね。
で、あとはザフトっていう、そんなことをしてきて、来るから、ナチュラルは皆殺しだと言って、月からレーザー光線を言って焼き払うような、大概な、ソーラレイ的なものを地上に向けて撃つという、大概な組織と、あとは、私たちはもう、こういう争いには関係ないけど、でも、国に攻めてきたら、もう超強力なモビルスーツで、お前ら皆殺しにするぜっていうオーブという勢力と、あとは、まあ、勢力と言えるかどうかはないんですけど、ファウンデーションさんっていうところがあって、そこはまあ、ちょっと独立でこう、テロリストとか、あとあれなんですよね、もう説明難しいんですけど、コーディネーター皆殺しっていうブルーコスモスさんっていうところがあって。
そうですね、ブルーコスモスありますね。
で、そこがむちゃくちゃテロを仕掛けまくるという問題があって、そこで困ってるんで、ファウンデーションさんが、また新しく、コンパスさんっていう組織をラクスさんがやってて、なんとかしてくれませんかみたいな。
まあ、そうですね。一応、そのコンパスっていう組織は今、キラとかシンが所属はしてるんですけど、あれは一応、連合と、オーブと、ザクト。まあ、ザクトというか、プラントになるのかな、あれ。あれら三つが共同で出資してコンパスを作ったらしいので、一応、まあ思想としてはだからもう三権分立じゃないですけど、 一応3つから出したことですよっていうことらしいですけどね。
もうまたまたこの運営の難しいものをこうやってて、こう胃が痛くなる感じなんですよね。も
うそうですね。
うん、で、なんとかならんかみたいな形で、ブルーコスモスなんとかならんかみたいな形で、ファウンデーションさんが行ってくるみたいな話なんですけども、政治的な話はちょっとめんどくさいんで、もう置いときましょう。もうわからない。
置いときましょう、置いときましょう。あの辺の細かいところは僕も見ましたけども、よくわからないです。
じゃあ、地球が悪的なので、せめて、地球っていうか、遺伝子を操作してないナチュラルさんが、遺伝子操作したやつが悪敵なので、もうバンバンテロリストやってますよ、みたいなところで、なんとかしてくれ、くださいよ、っていうことで、ファウンデーションさんに頼まれたキラさんが、いや、一応助けに行ってやるかって言った時に罠にはまるっていう話
でしたね。罠にはまる。なかなか斬新ですよね。キラが罠にはまるっていうのも。
うん。あ、そうなんだ、つって。うん。もう、あれ見てて、ちょっと意味がわかんないですけど、闇に落ちろ、みたいな形で、うおーとか言って突っ込んで、領空侵犯とかして、大暴れをして、大変な事態になるということになってきて、うん。で、そこで、ファウンデーションさんのですね、視点のプラスアルファっていうか、5人いましたからね。
5人いましたから。
ブラックナイツさんですかね。で、そこに、うん、そこで、もうなかなかシードでは珍しい、全員カッコ撃破されましたからね、あれ。
そうなんですよね。なかなかないですよね。
うん。うん、いや、もう、ストライ、フリーダムが落とされるっていうのは、シーン以来で。
そうですね。以来の解決です。ああ、びっくりしましたね。一応なんか、ね、ダウングレードされたようなライジングフリーダムっていうのに載ってましたけども。ああ、落とされましたね、見事に。
うん、その前にシン君は速攻でジャスティス、イモータルジャスティスっていうジャスティスの攻撃がなんかよくわかんないけど、なんか微妙な機体が破壊されるし、ルナ・マリアさんも速攻でやられてるし、みたいな。恐ろしいところでしたね。いや、これどうすんのみたいな感じの流れで。
こっからどういう逆転劇があるんだと、途中まで本気で割とハラハラして見ちゃいましたからね、本当に。
キラはあんな感じですけど、キラはキラだからめちゃめちゃ粘るしね。うわ、こいつ、そうそうそう、これで全部こいつか、なんかひっくり返そうぐらいの勢いがあるぞ、怖いぞ、と思って。
それでも落とされましたからね、最終的には。
うん。これどうなんだと思ったら、あれですね、もう、びっくりして、どうすんだろうなと思ったら、ほんとね、びっくりしたんですけどね、駆けつけるんですね、ズゴックが。
びっくりしました。あれさ、なんなのよ、ズゴックって。いやね、確かに僕は、僕個人の話で言えば、シャア専用機の中で僕、ズゴックが一番好きと言ってもいいぐらいズゴック好きなんですよ。
いいね、わかるよ、うん。
なんか動き早いしさ、やっぱジム貫いたし、なんか印象的じゃないですか。かっこいいって思うじゃないですか。でもさ、あそこで駆けつけるのがズゴックっていうのはさ、
うん、
あれだけ角張った機種が、機体が多数戦ってる中で突然丸みを帯びたやつがさ、
うん、
なんか関節あるのか、ね、ないのかわかんねえようなやつが突然入ってくるじゃないですか。なんか突然なんかギャグパートでも始まったのかなと思っちゃいましたよね。どうした？
ズゴックが大暴れ。ズゴックが大暴れして全部持ってきましたからね。
全部持って
きました。持ってくという。
しかもね、シャア登場の若干インスパイア気味なこうゆっくり立ち上がるシーンもありましたしね。あのシーンだけジフでくれって常々思ってますけども。
ジフでくれやーっていう。
あのシーンだけジフでくれって思いますけども。
いやー、で、どえらいことになっていくっていう話なんですけどもね、やっぱり、まあ、ズゴックで、うわーと思って、で、その後に来るのが、まあ、あれですね、キラのイジイジするパートじゃないですか。みんなが弱いから、つって。
みんなが弱いから僕が守らないとダメなんだ、みたいなこと言いますよね、彼は。
いいです。うん。 そしたらもう、あれですね、シンくんとかブチ切れですよ。てめえ、俺一回勝ってんじゃねえか、みたいな感じで。
そう。全くもって正当な、発言ですよね。うん。
結構言われてましたね。フリーダムキラー。
フリーダムキラ
ー。確かに、フリーダムやってるのはそうそういないからね。劇中でも、今回と、シンくんしか達成してない、
トロフィーの時のシンくんぐらいしかいないはずですよ、本当に。
うん。フリーダムをさ、まあ、片落ちのインパルスでインパルスで倒してるんだから、大したもんだよな、と思いながら、見てて、だから、そうなったら、もう、キラ君とアスラ君の、もう、殴り合いが始まるんですけど、この時のキラ君に、大体みんなね、ボコボコにされるんですけれども、アスランが勝負してるのがアスランですね、と思いました。
アスラン、ただただ普通に強かったですよね。ツイッターで見かけたんですけど、キラがすごいテレフォンな感じで殴りかかってくるんですね、大振りで。キラ、で、それに対して、アスランの方は、両手のひらを相手にこう、自分の前方で相手の方に向けて、完全にもう CQC の構えになってるんですよね。近接接近格闘の。CQC の構えでキラを迎え撃ってるんで、あれ、キラが勝てる要素はゼロです。あれはもう 100% アスランが勝ちます、あれは。キラに逆転の目はないです、あの場面は。
ないですね。で、シン君は別にうおーっつって入ってたけど、殴られるだけだけっていう。シン、よし、これでシンがこいつで、ダメな、俺の方が強いんだって言った方が、ぶっちゃストレー的には、やっぱ、そんなもんかーってキラーとか言って、うちマウント取って殴り倒すと思ってたけど。
ああ、でもあのシーンは、そうはならず、ね、あれでよかったんだと思いますって、多分ね。
はい、乱入してやられるって、うわーって負けぬ、また切らず、また、死んお前またなのかと、涙が止まらなかった。そこで。うん。やらせてやれ、みたいなことで、ドムトルーパー乗ってたお姉さん、あの人ですね。パッと名前が出てこないや。
眼帯かけた人ですね。ヒルダさんですね。うん
ヒルさん、うん、いや、あつって、うん、いやこのドミに乗ってた3人出れるんだと思ってびっくりしたという。
あの3人コンパスにいるってことは、それなりの腕前ってことなんでしょう、きっとね。
本当、でもあれちゃんとあの人たちの活躍をちょっと思い出せないから、ちょっとごめんなさいっていう感じで。
三人のヒルダさん以外の二人は、さっきキラが闇に落ちたシーンで落とされてますんで。
そうなんですよね。
残念なことに。
いやー、あれで、おぉ、ひとしがついに出たと思ったら、あ、この人たちか、いや、わかるけど、つって。
いやーね、メガネをかけた人、ドムに乗ってた3人組のうちのメガネをかけた人はいつも釘を加えてるんですけれども、その理由が鉄分が足りないため鉄分補給って書いてあって、もう全く意味がわからなかったですよね。鉄分足りない時って、鉄加えてると補給できんのかと思って、こう、しばらく悩んでましたが、うん。まあ確かに、ゲームセンター嵐もこう、給食の時間にスプーンかじってるからなんか血液が鉄分豊富で美味しいってなんか言われてましたね。なんか虫たちに。
いやー、じゃああれですね、敵のデストロイとか倒した時に顔に花形がついて あの鉄に花が咲いたりするんでしょ。ビキ
ッなるのかな。
なるのかな。加えてるキャラ系のあれで桜とか咲いたりするんでしょ。
するんですよね。いやでも戦死してしまいましたんで。
いやわかんない人は一回ドカベン見てください。ドカベンの岩木というキャラクターを見てください。
で、まあそのあたりから物語は徐々にこう反撃だみたいな感じに向かっていくんですけど、あれ福田監督のつぶやき見て驚いたんですけど、前半劇場版の前半と後半で脚本を書いた人が違う、そうなんですよね。
いや、まあ確かにテンションがかなり変わりますからね。
全然変わりますから。だから前半のこの、なんか重苦しいというか、 あの雰囲気の時はまた違う方が書かれていて、脚本。で、後半になったらもう全然、なんかもう、なんか、これだよこれっていうようなのが、1時間ぐらい続きますよね。
あの辺のね、あの、なんていうか、宮中晩祭会みたいなのも、本当になんか見てて、ストレスが溜まって、なんかあの、なんかイケシャーシャーと微妙なイケメンが出てきて、みたいな感じで、あの、あれですよね、あのイケメンはあの、素で種割れと言ったあの、目が、あの、表現がちょっと、あれ、表現があれなんですけど、あの、僕はレイプ目だと思ってるんですけども。
まあ、いわゆるハイライトがない目になっちゃうわけですよね。
そうなんですよね。あの、白目じゃなくて黒目の方が一色で表現される
そうそう
目になるという。あれ、で、こういう場面でそうなるのかと思って。
確かにね。
一応、劇中で言ったら、6人目のあの種割れキャラはあいつですからね。
ああ、そうなるのかな。あんまり種割れキャラって数えたことがないからわかんないですけれども。
6人しかいないって言ったらかなり少ないですからね。
なんかもっと多かったようなイメージがあります。そんなもんなんですね。
そんな感じなんですかね。っていう
形
で、いや、でも他いないよね。あの、で、主人公が、敵側であの、ピキンってなった人いないっすもんね。あの、確か
に。クルーゼとか種割れしてんじゃないかな。違うのかな。
あいつずっと仮面かぶってたからさ。
あ、そっか。あ、その辺は自信がないな。もう、何せ見たの20年前ですからね、僕、シード。そっからシード本編ってほとんど見返してないですから。
うん。確かあいつずっと、だってあの、最後の最後死ぬ寸前まで、あの、取れなかったはずっすよ。
うん。そうですね。死ぬ、やられるときに、フリーダムに落とされるときに、もう、あの、仮面が取れながら爆散してったっていう感じだったんで。
うん。でもって、あの、ムーンさんもなんて別に、あの、別に、そういうこと、まあ、敵キャラでもないけどしないし、あと、敵キャラで、えぐいのは、あの、もう、あと、アズラエルとかその辺になってくるから。
ああ。あんまりいないですよ、ね。どうしようもないって。うん、そう考えると。
議長さんも別に、あの、戦うわけじゃなかったし。
うん、議長さんは戦わないですからね、デュランダルさんは。
となると、カウントすると結構あの、主人公側でしかあの、ピキーンってならないんですよね、あれ。
そのようですね、どうやら。
うん。まあ、あの、ピキーンってなる自体結構好きだったりする
ね。ああ、あれ自体は表現としてはわかりやすいですよね。だからそのなんだろう、あの、ニュータイプのパピーンってこう感じる、ね、あれの次ぐなんか発明じゃないですけど、なんかそんな感じはちょっとありますよね、あれは。
いやー、あれはね、ちょっと一段こう、ギアが上がった感じがしますね。うん、あの、うん、ニュータイプの方はなんかあの、よくわからないことをこう叫ぶっていう。そこだーだーっつって。
確かに。
うん、まあ。ユニコーンになるとちょっと表現がもう全然よくわかんなくなるんで、もう、それはそれでどうかって。まあでもなんかあの、パープ、なんかパッと見てあの、パワーアップしたんだっていう描写で分かりやすくて好きですね。
僕もあれは分かりやすくていいなと思いますけどね。
うん。まあ、あの、あれですね、G ガンダムのスーパーモード的な感じで、こう、ギアが一段階とか。
まあ、スーパーモードはキンキラキンになるんでね、何せ。うん、ギア一段階どころじゃなく上がってる感じがしますけれども。
そうですね。あれ上がったなって。あの、シンくんもあの、フリーダムを撃墜するときに、こう、ブワーッってあのときでピキンってなるのは、すごく、うん、あのシーンはすげえ大好きですからね。
あれは、あれはいいし、確かにあのシーンはいいシーンだなと思いますよね。
むちゃくちゃやりましたからね。全部それ突撃するという、そう。シーンでやりましたけど、いやー、この、あれですね、あの、中盤までしか喋ってないんですけど、あっという間に45分やりましたけど、
いやー
多分ね、あとあれですね、多分この後終盤の話をするとまた45分かかると思いますで、また一回ちょっとあの、止めてですね。
何の話もしないまますいませんっていう感じですね。
いやいやいやいや。 まあ、とりあえず最後の締めとして、とりあえずディスティニーまでで好きなモビルスーツの一人一個ずつだけ言って、ちょっと締めようかと思うんですけど、
ディスティニーまでディスティニーまで
ディスティニーまでで、ね。まあ、私は結構そんな感じで僕はインパルスガンダムは結構好きでした。
ああ、そうなんですね。僕は、なんだかんだ言ってディスニーガンダムは好きでした。
ディスニーガンダム、ディスニーいいよねって言って、お互いシン、シン君の。
お互いシン君 のモビルスーツでしたね。
そうそうそう、シン君が吹いてたまらないっていう感じで、ところでしたんで、ね。じゃあ、また、来週も続けてこの話していきたいと思いますんで、一回、ここで切らせていただいておりますので、キメン師匠、ありがとうございました。
ありがとうございました。